こっちはすぐ食べられます。
どうです？少しお上がりなさい。
鳥鳥は黄色なガンの足を軽く引っ張りました。
するとそれはチョコレートででもできているようにすっときれいに離れました。
どうです？少し食べてごらんなさい。
鳥鳥はそれを二つにちぎって渡しました。
ジョバンニはちょっと食べてみて、
なんだやっぱりこいつはお菓子だ、
チョコレートよりももっと美味しいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。
この男はどこかそこらの野原の菓子屋だけれども、僕はこの人をバカにしながらこの人のお菓子を食べているのは大変気の毒だと思いながら、やっぱりポクポクそれを食べていました。
もう少しお上がりなさい。
鳥鳥がまた包みを出しました。
ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、ありがとうと言って遠慮しましたら、鳥鳥は今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。
いやー、商売物をもらっちゃすみませんな。
その人は帽子を取りました。
いえ、どういたしまして。
どうです？今年の渡り鳥の景気は。
いやー、素敵なもんですよ。おとといの第二元頃なんか、なぜ灯台の火を規則以外にさせるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、なーにこっちがやるんじゃなくて、渡りどもどもが真っ黒に固まって明石の前を通るのですから仕方ありませんや。私はべらぼめえ、そんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て、足と口の途方もなく細い大将へやれってこう言ってやりましたがね。
すすきがなくなったために向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。
詐欺の方はなぜ手数なんですか？
カンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。
それはね、詐欺を食べるには、
鳥鳥はこっちに向き直りました。
天の川の水明かりに10日も吊るしておくかね。そうでなきゃ砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。
こいつは鳥じゃない、ただのお菓子でしょ。
やっぱり同じことを考えていたと見えて、カンパネルラが思い切ったというように尋ねました。
鳥鳥は何か大層慌てた風で、
そうそう、ここで降りなきゃと言いながら
立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。
どこへ行ったんだろう。
二人は顔を見合わせましたら、灯台森はニヤニヤ笑って少し伸び上がるようにしながら二人の横の窓の外を覗きました。
二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥鳥が黄色と青白の美しい輪行を出す一面の河原母小草の上に立って真面目な顔をして両手を広げてじっと空を見ていたのです。
あそこへ行ってる、ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。
汽車が走っていかないうちに早く鳥が降りるといいなと言った途端、ガランとした桔梗色の空からさっき見たような詐欺がまるで雪の降るようにギャーギャー叫びながらいっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥鳥はすっかり注文通りだというようにホクホクして両足をかっきり60度に開いて立って、
詐欺の縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋の中に入れるのでした。
すると詐欺はホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとうみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。
ところが捕まえられる鳥よりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多く、
それは見ていると足が砂へつくや否や、
まるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、間もなく溶鉱炉から出た銅の汁のように
砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも二、三度明るくなったり暗くなったりしているうちに、もうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて、兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような格好をしました。と思ったら、もうそこに鳥の形はなくなって、かえって、せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらい、いいことはありませんな。という聞き覚えのある声が、ジョバンニの隣にしました。見ると、鳥はもうそこで取ってきたサギをきちんと揃えて、一つずつ重ね直しているのでした。
どうして、あそこからいっぺんにここへ来たんですか？
ジョバンニがなんだか当たり前のような、当たり前でないようなおかしな気がして問いました。
どうしてって、来ようとしたから来たんです。
全体、あなた方はどちらからおいでですか？ジョバンニはすぐ返事をしようと思いましたけれども、
さあ、全体どこから来たのか、もうどうしても考えつきませんでした。
カンパネルラも、頬を真っ赤にして、何か思い出そうとしているのでした。
ああ、遠くからですね。
鳥は分かったというように、造作なくうなずきました。